皆様、おはようございます。今日からペテロの第二の手紙の3章に入ってきます。アドベントの時にここに入るというのは不思議なことで、アドベントという言葉の意味は来る、来られるという意味の言葉です。かつて神の民は約束の救い主が来られるのを待ち望んでいました。そのことを思い起こそうと、アドベントの日がクリスマスに向かって定められましたけれども、このことは同時に私たちもキリストが再び来られることを待ち望むことも意味しています。旧約聖書に神様がアブラハム、ダビデの子孫から救い主が来られるということを約束されていたのを信じるように、私たちもあなた方のところに来ますとイエス様が約束された上で天に戻られたことを覚えて、その主が来られる時まで待ち続ける、そのことを新たにしたいのです。今日は神様がこの再び来られるとの約束をされたことを思い起こす時といたしましょう。ペテロの手紙3章1節から7節お読みしましたけども、もう一度1節を拝読してお祈りいたします。ペテロの手紙第2、3章1節。愛する者たち、私はすでに2通目となる手紙をあなた方に書いています。これらの手紙により、私はあなた方の記憶を呼び覚まして、純真な心を奮い立たせたいのです。元気づけるために、ペテロはこの手紙を書いたと証ししています。私たちも神様の約束を覚えて心を奮い立たせましょう。つまり元気にしていただきましょう。お祈りいたします。天の父様、世の終わりに近づいている、その中で私たちが苦しい困難の中に沈んでしまうのではなく、主が来られるのが近づいている、そのことを覚えて奮い立つことができるように、また主を信じて踏み出すことができるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ペテロの手紙を、彼がペテロ自身が手紙について改めてその目標を振り返っていますので、私たちも振り返りましょう。第一の手紙1章から5章までは、救いの素晴らしさを確認して信仰にしっかり立つための指針の一つ一つを与えています。そして第二の手紙は、困難や惑わしに負けないように主の約束をしっかり覚えるように伝えられています。改めて聖書の言葉が私たちに何を約束しているかを確かめましょう。改めてまず最初に、この手紙は私たちの信仰を 元気づけるため、呼び覚ますために、神様の約束を思い起こしなさい。思い起こしてくださいという願いを込めて送られました。私たちが元気を失ってしまうのは、希望の約束を忘れてしまった。また真似になってしまったからであることが多いと思いますし、私たちが元気づくのは、素晴らしい目標である約束を思い出すときです。何のために今生きているんだろうかと。先が見えなくなると元気を失いますけども、困難の先に喜びがある、祝福があると信じるならば私たちは立っていくことができます。ペテロはこの手紙によって願っていることを伝えてあります。この三章の一節の後半から二節です。後半では、すいません、一節の後半ですね。書いていますの後です。一つ目の目標は、この手紙により私はあなた方の記憶を呼び覚まして、純真な心を奮い立たせたいのです。記憶、つまりすでに告げられている教えを思い出して元気にされることです。そして、もう一つ思い出させたいことは、キリストの命令を思い出させることです。二節を拝読いたします。それは聖なる預言者たちにより前もって語られた御言葉と、つまり旧約聖書ですね。そして、あなた方の人たち、ペテロ自身も含めてますけれども、あなた方の人たちにより伝えられた死であり救い主である方の、つまりイエス様ですね。救い主である方の命令を思い出させるためです。イエス様が何を命じたかということを思い出せば元気になる。この、神様の約束を思い出す、この約束ですから神様が守ってくださる約束ですから信じて思い起こせばいいんですけど、命令となるとちょっと重たくなるかなと思います。特に旧約聖書の律法は正しいんですけど行えないという、ね、辛い部分もありましたけども、それを通して自分で行うことはできない罪の支配の中にあるということを気がついて認めてキリストを信じるように私たちは救われました。で、救われた者にイエス様は命令をくださいました。キリストの命令は重荷とはなりません。なぜ重荷とはならないかというと、あなた方自身でしなさいではなくて、私と一緒にしましょうと。イエス様が信じる者を罪から救って永遠の命を与え、そしてキリストと一つになって永遠に生きるように、ただ長さだけでなくて、その質も神様に喜ばれて生きられるように作り変えてくださいました。そしてイエス様が死なさいということをできるようにされた上で命令されてるんです。ですからこの命令は重荷となりません。ペテロ自身が経験したことですけども、嵐の湖でイエス様がなんと湖の上を歩いておられた時に、ペテロは向こう見ずなことを願いましたね。あなたが、 私も同じように水の上を歩いて、あなたのところに来るように言ってください、命じてくださいと言った。そう言われたのでイエス様は、来なさいと答えられたんです。ペテロは勇気を振るってイエス様の言葉に従って踏み出す。船の上から水の上に降りると、彼は沈まずにイエス様と同じように湖の上を歩くことができました。しかし風や波を見てしまうと沈んでしまい、イエス様に引き起こされて助けられました。私たちは同じで、キリストにあるならば、キリストを信じるならば、どんなことでもできます。しかしキリストから目を離すと沈んでしまいます。でも沈んでおしまいではなくて、きちんとイエス様は助けてくださいます。ですから安心してチャレンジできるんです。こうして私たちはキリストから目を離さないこと、キリストに信頼することを失敗もしながら学んでいって、大丈夫になって成長していくんです。ですからこのイエス様が命じた命令は、信じればその通りになるという確信が与えられた命令なんです。ですから元気づきます。信仰とは何か、信じること、信頼すること、従うことなんですけども、信仰のなすこと、もたらすことについて言えば、こう言い換えることができます。人には到底できないことを理解し、信じ、神様が成し遂げさせてくださること、これが信仰です。ですからパウロは、まあ、いろんな失敗も彼自身もしましたけども、私を強くしてくださること方によってどんなことでもできるのですという境地に達しました。これがクリスチャンに与えられた救いの恵みの印です。信じればどんなことでも、もちろん神様の御心に従ってできるということ、すぐに不可能が可能になる時もありますけども、必要だったらですね。でも大抵の場合、いろんな忍耐や挫折を経験しながら一歩一歩できるようにしていただき、振り返ってみるとすごいことになったというふうに導かれていきます。信じると諦めずに続けられるんですね。信じると一歩一歩成長できるんです。信じると人や神様の助けをいただくんです。信じると正しい判断ができるんです。こうして一歩一歩山を登っていって頂上に行ったら、こんなに素晴らしい景色だったのかというように神様は導いてくださいます。そして聖書のキリストについて約束していること、それはこの救いは永遠に完成する。イエス様が再び来られるときに私たちは変えられて、神様が約束されたすべてをいただくんだと。 イエス様が再び来られるとき、その前に地上の生涯が終わってしまっても、イエス様が再び来られるときに新しい朽ちない体をいただいて、キリストと共によみがえって、そしていつまでも主と共にある、そしてその世界は朽ちていく世界ではなく朽ちない世界、永遠の世界だ。これが神様の約束です。もし待ちきれなくて死んでしまっておしまいだったら、私たちは希望を持てません。でもそれで終わらない、その時は全てが裁かれる時でもあるんですけども、キリストを信じる者は決して捨てられません。そしてこの約束の救いの完成に至ります。これが神様の約束です。死んだらどうなるのと言われると不安になるでしょう。苦しいことがたくさんあります。苦しくなく召されたとしてもですね、その先どうするのということは神様が用意してらっしゃいます。だから私たちは困難があっても元気で歩むことができるんです。キリストが来られることも素晴らしいんですけど、キリストが再び来られることはもっと素晴らしいんです。イエス様は一回目は救い、私たちが罪から救われるための備えをするために来られました。二回目に来られる時にはこの救いを完成するために来られました。私たちはそれを待ち望みましょう。そのためにこの手紙は書かれました。第二に覚えたいことは、神様の命令もちろんたくさんあるんですけども、ただ一つだけ覚えてくらさえば大丈夫です。それは神様が、イエス・キリストが救いを完成してくださる、そのために来られるという約束を信じて待ちなさい。これが神様の命令です。信じて待ってればいいんです。信じて備えてればいいんです。これだけだったら単純ですよね。これだけ守っていればいいです。あとは神様は何とかしてくださいますから。時々我が家のことを思い出しますけども、出かけた娘がなかなか帰ってこないなと、先日寝てしまいました。で、朝すごい帰ってきたかなと思っていました。嬉しかったです。それでいいんですよ、帰ってくると。そうすればちゃんとご褒美いただけます。私たちは自分が生かされている間、イエス様が必ず私を迎えに来るんだということを信じて生きれば、もう神様のご褒美与えられます。祝福いただけます。待ってなかったら大丈夫なんですけど、残念ですと言われると思います。そのことをまず 聖書から確認いたしましょう。ヨハネの福音書の14章の2節3節、冒頭に、礼拝の冒頭にお読みした箇所です。ヨハネ福音書14章2節3節、新約聖書213ページお読みします。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。イエス様は今私たちを見守るだけでなく、天国の住まいを用意してらっしゃいます。もうイエス様は名大工ですからね。そして使徒の働きの1章の11節もお読みいたしましょう。新約聖書232ページです。使徒の働き1章11節、そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。さて、ペテロの手紙第2の3章に戻っていただけますか。ペテロは、この、待っているために補足しています。一つの補足、補いは、私たちがこの約束を信じないように、疑うように邪魔が入りますよということを覚えてなさいということです。さっきこれまで言いました偽教師もそうなんですけども、3節と4節を読みいたします。まず第一に心得ておきなさい。終わりの時にあざける者たちが現れて、あざけり自分たちの欲望に従いながらこう言います。彼の来臨の約束はどこにあるのか。父たちが眠りについた後も、すべてが創造の始めからのままではないか。つまり、イエス様、まだまだ来ないじゃないか。年上の人たちはもう死んでしまったけど、まだ天国来ない。イエス様は来ない。これは、嘘なんだ。信じちゃいけないことなんだ。と言って、疑わせると。そしてこの、どうせ死ぬんだから好きなように生きなさいよ、神様信じなくて、そういうふうに誘惑することが起こりますと。これは人類が罪に陥った時の誘惑と似てますね。神様の約束は嘘だと。そして自分が偉くなって好きなようにやればいいと、そう言って魅惑的なものをちらつかせたのと同じです。それに対してペテロは、このことは昔も起こりましたよ、ノアの洪水のことを思い出しなさい。洪水が起こるから箱舟に入ったり箱舟を作ったりして備えなさいと言ったノアの呼びかけにほとんどの人は聞きませんでした。でも実際神様がおっしゃったように洪水は起こりました。同じようにこの世界はなくなって焼かれて新しくされるということも起こり得ない。ずっと変わらなかった。そういう人たちがいますけども、必ずそうなるのです。 この世界が焼けてしまうということは可能性としてあることを科学は告げています。もし隕石の大きいのが衝突したらたちまちそうなります。また長いスパンであり得ることは太陽はやがて膨張して地球を飲み込んでしまう、星の動きを見るとそうだともあります。私たちの置かれている環境は大変デリケートの中にあります。少し温度が上がったり下がったりで氷河期になったり、また今のように、生活が脅かされる暑さになったり、人は、自分の力でどうしようもありません。例えば大きな火山が爆発するだけで地球は太陽の光を覆われてもう氷の世界になってしまうというんです。止められません。ですからありえないということは言えないんです。天地が滅びても神様の約束はなります。私たちはそれを信じてみましょう。五節からはこのノアの洪水を見ながら七節にこうありますね。今ある天と地は同じ御言葉によって火で焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者たちの裁きと滅びの日まで保たれているのです。この、大変な困難な、まあ、いわゆる大災害ですね、そこから命を守られるためには神様に助けていただくしかないのです。神様は罪を許すためにイエス様を送られて、神様との隔てがなければなくなればもう大丈夫です。神様が何としても守ってくださいますから。ですから私たちは待ち望んでいましょう。先ほど待ち望めばいいということについて、最後に確認いたしましょう。第二テモテ4章の8節、3章の8節、3章の8節、429ページですね。お読みします。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるのです。この主の現れを慕い求めている人っていうのはイエス様が再び来られることを待ち望んでいる人という意味です。私たちにはそれぞれ賜物があっていろんなことができることもできないこともあります。また、年を減るとその差が大変激しくなります。もう90歳過ぎてもピンピンして現役という方もいらっしゃいますけども、いろんな病や事故で思うに任せないという時がいつ来るかわからないです。明日また来年無事であるかということを、年を経るほどに 約束できないなと、そういうことがもう現実に周囲で起こっている時が来ますね。若い方たち、そういう時が来るんですよ。おじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんおばあちゃんを見てください。みんなそうなるんです、長生きしたら。でもできることがあります。神様を喜ばれるためにイエス様が来られるということを待ち望むこと、楽しみにすることです。天国は必ず来るんです。そして待ち望むことは、これが幸いの道だということを証しすることでもあります。クリスチャンの方々がもういろんなことできなくなって希望もないというふうに生きていたらですね、イエス様を信じても結局そうなってしまうんだったら普通の人と変わらないんじゃないか。だったらもっと健康法を頑張ろう、もっと財産を貯めておこうと、まあ、そんなふうに考えて周りの人たちがそう思うのも無理もないかと思います。でもどんな困難にあっても、私は神様に会って喜んでいます、こんなになった私でもイエス様は迎えて健やかな体に戻し、そして永遠の感謝の中に入れられてくださるんだ、よくやったと褒めてくださるんです。そしてよくやった賞ですね、義の冠、神様に喜ばれている、あなたは幸いですと言えるご褒美をいただく、その時にはパウロが言ってたように実績をあれこれ上げたということはですね、これは神様の恵みですから、神様のが褒美を受けるべきですと言ってお返しします。でも神様が義の冠をくださる、これは私たちの誉れですね。それもまた恵みではあるんですけども、それは感謝して受けましょう。神様が命じていること、この義の冠の与えられる基準はここにあります。だからそれだけ考えてぼーっとしてよっていうのはいけませんけども、賜物は生かして用いて主に使えるんですけども、でも一番大切なのはイエス様が迎えに来られるのを信じていることです。このことをここにいらっしゃるすべての方が希望とし、喜びとし、生きがいとなってほしいと私は願っています。私だけでなく多くの信仰の先輩たち、手にいる方たち、そしてイエス様ご自身が願っておられます。ですからこの命令を守りましょう。ちっちゃい子も年配者も、お父さんお母さんも、また青年もこの命令を実行しましょう。神様はよくやったと報いてくださいます。時代は悪くなっていくと聖書は予言していますし、神様を信じた人が先に苦難にあるとも教えられてます。でもその苦難の中にあっても神様が私を迎えに来てくださる、そして報いてくださる、それを信じて歩んでいきましょう。それがアドベントなんです。 もう一度先ほどお読みしました、第二テモテ、ごめんなさい、四章で間違いなかったですね、三章じゃなかったですね、四章の八節。第二テモテ四章八節。じゃあご一緒にお読みいたしましょう。はい。あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。私だけでなく主の現れをしたい求めている人には誰にでも授けてくださるのです。天の父様、あなたの皆をあがめます。私たちにこの素晴らしい命令と希望とまた褒美を用意してくださったあなたに感謝します。どうか私たちがキリストが救いを完成し天で迎えるために私たちを迎えに来てくださること、再び来られることを待ち望むものとしてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。